議題が出ておりますが、ちょっとあのいろいろお話し合いしていただいたり、また情報交換したいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
そういたしますと、議題も要件あるんですが、2時までに終わることになっておりますので、1番目が全国大会提出、これはどうしましょうか。大体はあの、9月の中部大会の決議と思うんですが、あの今日も議題が出てますけども、どうなんでしょうかね。この今決議の文を後ろにつけてますけども、ここから2つほど揺らぎますか。どうしますか。
できたらね、
せっかく中風呂
で大会で打ち上げたものですから。ああ、2番目の議題ですよ、
ね、2番目
あれがそれはできない。一番いい
2番目なんて言
われてます。生体や回路クラフィックのですよ。
はい、これはね、私も関係で、これもあのいいですよ。あの一つね、最近思うけども、あの厚労省はね、あの陳情してもね、無免許の分は自分らの仕事じゃないんだと。自分はその有資格者どうにも、あの横着言っとるんですよ。それでね、あのだけどね、ここまでね無免許者が増えると、ね、やっぱり実態をね厚労省も掴んでもらわないかんですよ。で、言うんだ、厚労省、あなたはその国民の健康を守ることがあなたの仕事じゃないかというの。そうすれば、その無免許者のですね、機械自体が出てるのに、それはやっぱり把握せんことはおかしいじゃないか言っとるけど、これも続いて言わにいけんだろうとは思ってますけども、いいですか、この2番を入れることは。
まあ、ぜひ入れてるって欲しいということです、はい。
次、第63回日本盲人会連合中学ブロック盲人福祉大会広島開催について、後半じゃあ広島さんお願いします。
ここに、
はい、一応お手元に前日見ると資料を配らせていただいたんですけど、中学ブロック大会の方はですね、前回連絡しておりますように8月30日、31日、はい、で、会場は広島市の社会福祉センターということで、ちょっと手でもかもわからないんですけど、なかなかホテルで会合するような場所がないなと思うので、ちょっと会館の方でやらせてもらいます。で、懇親会は当宿泊はリーガロイヤルホテルですから、ずっと前にも一回利用したことがあるから、覚えとってくださる方もあるかと思いますけど、バスセンターのある隣の一番、まあ、便利はいいとこかなとは思っています。
市川会長。
はい、中途の視覚障害者等から相談等を受けたりしていると、まあ、今後の社会復帰というか、社会参加において、まあ、職業ということが当然大きな問題となるわけですが、まあ、アーキーについては、ね、我々もある程度適切かと思えるような助言はできるんですけれども、まあ、それ以外でもいろんな職業に、まあ、ついていらっしゃるはずなんですよね、全国的に言えばです。ただ鳥取県は割とアハキ優勢で、まあ、あまりそれ以外って方が多くないものですから、まあ、そういった情報があまりないんです。なのでなかなかそのどういった職種がで携わっていて、どういうような仕事内容をしているかみたいなことがなかなかわからないもんですから、まあ、そういうのを例えば日毛連さんあたりで中央でですね、まあ、そういうデータを収集して、まあ、もちろん個人情報に関わるようなことは、まあ、もちろんなしでは、それ以外のことなんですが、まあ、具体的にどんな仕事内容でしている方がいるとかいった情報をまとめた、まあ、データベースみたいなものを作っていただけたら、まあ、我々も助かるし、例えば視覚障害者を雇用しようと思うところも、思う側もそうなんだみたいな理解が深まるし、参考になるんじゃないかなと思ったものですから、まあ、これを、まあ、お願いするのは、まあ、日門さんしかないかなと思ってありまして、 まあ、今回ちょっと提案をさせていただいたところです。
まあ、確かにね、いつものその職業全体の対策としてはそういうデータベースを持つことが大事
ですよね。どういう仕事をする人がおられるかということがな、分かりにくいというかな。
そうですね。
だから時々に話しに行くな、農業しておる人がおられたりとかな、それから会社でパソコンの、もともとその仕事をしおった人がこうあの中途に失明された人でも、まあ、なんとかその会社に残ってやっとる人もおられるしみたいな、そういうところがはっきり分からん。
まあ、民間でも、ね、うん、公務員としても働いておられる方もたくさんあると思うし、でも実際にどういうことをしてられるかってあんまり分からないんですよね。
なかなか難しい。
それに挑戦してもらうためにはどんなことが必要なのかみたいなことが分かりにくいですね。
これは漫画、まあ、日毛連をその今の、あと僕からの松井慎二さんがやられたなんとか開発センターとか、それからあれなんかあの、復職するカメだ、
パートルの会です
かね。あんなとことをこう提携して情報を収集するということになる、まあ、つもりだけではなかなか全部把握しきれんだろうから、会長会議のですね、一応報告したいと思います。まずですね、中国ブロックとして、全国大会に提出する議題ですが、まあ、大体2題ということになっておりまして、一つはですね、生態カイロプラクティックの要請書を配慮して、健全な手技療法の発達、健全な手技療法の発達をということでして、実際、まあ、いわゆる無免許のですね、方たちの要請がですね、行われております。これを出してですね、まあ、全国の医師として、サイドから再サイドになるか分かりませんが、厚労省へ陳情をかけたらと思っております。もう一つは処方薬市販薬のですね、まあ、展示表示というですかね、薬品の名前とかですね、あるいは注意書き等を展示です、まあ、分かるようにですね、表示していただくように、まあ、そういうことをですね、まあ、大変だんだんね、こう高齢化になってきて薬の世話になることも多くなってくるわけで、バリアフリー住民ではですね、大事なことだと思いますので、この2台を中国ブロックから全国大会に提出したいと思っております。展示ブロック関係がですね、2つ出ておりまして、まあ、展示ブロックのですね、啓発と合わせてですね、まあ、滑りにくいというか、摩耗しにくい、まあ、そういう、ね、技術開発も合わせてですね、お願いしながら普及していきたいということでございます。それから歩行訓練士のですね、需要が大変高まっておりますけれども、なかなかですね、現在の体制では歩行訓練士がそのニーザーのですね、家へ行って、個人でですね、的に指導するにはなかなかその人員的に経費的にですね、追いついていないということで、まあ、今後はですね、まあ、将来的にはまあ市町村単位中ですかね、地域、いわゆる地域支援事業として、歩行訓練の必要な人に対しては指導ができるようなですね、体制を取りたいということでございます。
じゃあ失礼いたします。防災、研修会を開催いたしましたところ、中国ブロック各地からの代表の皆様に加えまして、島根県の防災危機管理課、障害福祉課、松江市の防災安全課、障害者福祉課、盲学校の校長先生をはじめ多数の方にお出かけいただきました。大変嬉しく思います。ありがとうございます。3年前になりますか、我が国は未曾有の大震災を経験いたしました。何万人という方が 亡くなられたり行方不明になられました。その中で、障害者は障害のない人に比べて何倍もの犠牲者を出したと伺っております。まあ、それを契機に災害弱者といいましょうか、障害者の災害時のありようがいろいろクローズアップされてまいりました。で、今回被災された岩手県の釜石市の身体障害者協議会理事でありますし、社会福祉協議会の評議をなさっております小笠原拓夫様と助言者といたしまして、日本盲人会連合の理事でもありますし、岩手県の視覚障害者協会の理事長もなさっております及川清隆様をお招きしております。
今紹介を受けました、岩手県の釜石市から来ました小笠原拓夫といいます。皆様にどのような話をしたらいいかということを考えまして、いろんな災害には見方があるということで、その中でも、視覚障害を、持つ私が体験したことというのは、皆様の、何かのお役に立てるかもしれないということと、あとは日頃から私たちにサポートをしてくださっている方々にも何かお役に立てればということで、今回これに、来させていただきました。私の来ました釜石というところをちょっと説明しますと、岩手県の中にありまして、岩手県は、本州の、北の方の青森の、右側の、下の方にあります、ね。で、県としましては、四国4県と同じ広さを持ちまして本州で一番広い県となっております。で、形としてはこうジャガイモのような形をしてまして、岩手県はね、その中で、盛岡を県庁所在地の盛岡を中心に、釜石は、大体四時の方向ですか、この辺にある町です。で、北の方は、大槌町、そして南は、内陸の方ですけども、神話とか民話の里といわれる遠野市があります。で、南の方になると、大船渡市、高田市、陸前高田というふうに、ね、なっております。で、東側はもう海ですね。で、そこには三陸で有名なリアス式海岸というものがあって、これはご存知かもしれませんけども、入江と湾が交互に形成されているような海岸線ですね。今回これで八津波被害まで大きくなったというところもあるんですけども、はい、というところですね。で、もう少し釜石の話をしますと、釜石は近代製鉄の発祥地でもありまして、以前より新鉄釜石、今日鉄住金というふうにありますけども、設定書が大きくありまして、前世紀は、10万をちょっと切るくらいの人数がありました。人口がありました。で、当時、盛岡の次ぐ2番目の都市として、岩手県内ではね、2番目の人口の多い都市として、栄えていた町でもありました。で、そのためですかね、太平洋戦争の時には終戦前ですね、2回の艦砲射撃を受けて焼け野原になっております釜石はですね。はい、ここから時間をその震災の時に戻しましてお話を始めます。3月11日ですね、あの日は、地震が起きたのが2時46分で、この時は本当に自分が経験のしたことのないような大きな揺れが、足元から響いてきました。ギアがシフトアップするっていう感じだったんです、初めはね。小さい揺れからもうピークになるまでぐんぐんぐんぐんぐんぐんと揺れが上がっていって、ずっともうそのピークがずっと継続するような揺れでした。で、その中でも初めての体験というのは、やはりこれ地盤の関係もあると思うんですけども、床がローリングする感じですね、船のように。手で言うと回るような感じですね。床が全部回るような感じで、それくらい凄まじい揺れが襲われましたね。で、うちの、事務所は3階建てで、1階に事務所、2階、3階が、住宅となってたんですけども、まず震災 その発災した時は、従業員も含めて7名がその事務所の中にいました。 3階の、住居の方にはうちの当時あの息子が、小学校の6年生と1年生だったんですけども、その友達が十何年ほど遊びに来てました、3階に。でもしかしたらどこかで、ね、こう聞いたことあると思うんですけども、釜石の奇跡っていうのであのちょっとこう報道されたところはあったんですけども、あのその私の子供たちが行く釜石小学校は、午前中でその日は授業が終わりでした。でみんな、生徒184名がそこからもう下校しまして、震災の発災時はもうみんなあの津波 の,、まああのね、流れてきた場所にみんないたことになりますね。でその中の、十何名が我が家の上にいましたね。でそれであの揺れがもう激しくなってきて、まあ、その間を縫って子どもたちは頑張って、ね、自分たちでこう下まで降りてきまして、そこからあの、まあ、親たちの、まあ、話もあんまり聞かずにもう子どもたちだけで、避難所の方に走っていきました。で、ね、その後私たちはあの、まあ、あの会社と自宅をこう、まあ、点検しようということで、あの、まあ、一緒にいる7人 の, あの、まあ、同僚、ね、おじたちとみんなでこう階段を上って3階に行ったりとか、あの、まあ、建物の破損状況を、ね、こうチェックしておりました。3階もこうもう凄まじい状態で、もう縦のものが全部横になっている状態ですね。で、まあ、地盤の先ほど言った地盤の緩さもあったんですけども、本当にもうめちゃくちゃな状態で3階もね。そしてあの、まあ、うちはあの醤油タンクって深夜電力でお湯沸かすタイプだったんですけども、そのパイプとかタンクも壊れててまして、もうあの熱いお湯が2階の方までこうねポタポタ持ってくるような状態で、もうかなり破損はひどかったですね。で、まあ、その中でもやはり、まあ、うちらもこう、あ、これだけひどいんだけども、いや今晩どうやって寝るかなっていうふうなレベルでしか考えてなかったです、実際正直言って。で、まあ、そういうのを、まあ、やれやれという感じでこうあの破損状況を見て、またみんなでこう1階に戻りました。でうちの妻は、先ほどこう、まあ、逃げていった、ね、子供たちのジャンバーとかね、そういうのを集めて、あのじゃあこれ持っていくわって、避難所の方にテクテクと歩いていたんですよね。でじゃあまず三国大臣さん持ってってっていうふうに声かけて、そこで別れたんですけども、でその後残った、医者の従業員おじ2人たちとも、ね、あの話をしてたんですけども、やっぱあちらも逃げた方がいいのかなっていうふうな話もして、ただ、この会食のまんま、鍵も閉めずに、これいいのっていうふうな、ね、話もしてて、いやそうだよねっていうふうな話もしたんですよね。でなかなかその状態ではこの会社を全部こうもぬけの殻にして一目散に逃げるっていうふうな気持ちは、まあ、ちょっとね今となって甘いんですけどもありませんでした。でそのまんま私も1階に残って、まあ、机の上をこうぐちゃぐちゃになったところを整理してたりとか、下に落ちたものを、ね、上に上げたりとかしてました。でただねこうどっかでやっぱりこうなんか情報が欲しいなっていう風な気持ちになったんでしょうね。私もなんかこうテレビの情報もしくはラジオの情報を聞きたいなと思いまして、ただ停電にもなってましたんで、もう全然電気も来てませんし、でラジオといっても、まあ、ぐちゃぐちゃなんで、その中からこうラジオを探すっていうのもなかなか大変だということで、やっぱりこう腰につけてる、まあ、いつもね皆さんも使ってると思うんですけど、ラクラク本の、パカッと開けてそこでワンセグ放送っていうのを、見てみました。そしたら、まあ、どこかわかんないけども、防潮堤を、波が越えたっていうふうなアナウンスがあったんですよね。あ、いやこれはあれ釜石じゃないかもしれないけども、やっぱり今回の地震はやっぱり違うんだな、津波が来てしまうんだなっていうことをそこでこう知りました。あの裏玄関から海の方を見てたうちの社長ですけども、その社長が来た来た来たってこう声出したんですよね。えっと思って私の声を聞きまして、あこれ津波が来たんだなと思って、そこから私もこう足にこう力を込めて3階まで駆け上がりました。でその瞬間にも波やその建物を襲いまして、玄関も、本当にこうパーンというふうな形で音をね立てて波が入ってきました。で私はそのまんま、ずんずん駆け上がっていって3階を越して屋上に達しました。で屋上であのヘリに捕まりまして、町の方を、まあ、見えないんですけどまず見下ろした感じなんですけども、そしたら周りを波がザザザザザザッとこう流れていくんですよね。そんな感覚初めてなんですよ。 建物の周りを水がこんな大量に水が流れるっていうのはね。でその瞬間もう外気は急に冷えました。